の福音書1章29節から34節、主人公のご紹介。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。私の後に一人の人が来られます。その方は私に勝る方です。私より先におられた方おられたからです、と私が言ったのはこの方のことです。私自身もこの方を知りませんでした。しかし私が来て水でバプテスマを授けているのはこの方がイスラエルに明らかにされるためです。そしてヨハネはこのように明かししました。御霊が鳩のように天から降ってこの方の上にとどまるのを私は見ました。私自身もこの方を知りませんでした。しかし水でバプテスマを授けるようにと私を遣わした方が私に言われました。御霊がある人の上に降ってその上にとどまるのをあなたが見たら、その人こそ聖霊によってバプテスマを授けるものである。私はそれを見ました。それでこの方が神の子であると証しをしているのです。
今日はこのところからメッセージをいただきますが、その前に賛美歌100番の栄えを捨ててを賛美いたします。 あなたに仕えるとなる主イエスがしもべとなられた。私もすべてを捧げ、あなたに仕える。はい、それではライカ先生にメッセージをお願いいたします。
おはようございます。主の家に集う皆さんと今朝ともに過ごせることを感謝します。主をより深く知るために集うこの礼拝が皆様の祝福となりますように祈りします。私はヨハネの福音書を読み進めていて、これまで申し上げます。今日は福音書の主人公であるイエス様が初めて登場する箇所になります。キリスチャンがイエス様を紹介するとき、十字架から始めることがよくあります。その理由は理解できます。パウロは教会への手紙の中で、自分がキリスト、特に十字架に書かれたキリストの述べ伝えるために生きていると記しています。十字架は新約聖書における最も重要な出来事です。私はあえて人類史上最も重要な出来事だと言っても過言ではありません。しかし、同時にそれは罪なき人の残酷で過酷な殺害でもありました。なぜイエス様は死なねばならなかったので、なぜ そこまでに行ったのか、神様は別の方法を取れなかったのか、キリスチャンを含む多くの人々がこのような疑問を口にするのを耳にしてきました。確かにこうして問いかけに対しては完全な答えを持っていませんが、十字架をその文脈で理解すれば答えは存在します。特定の福音作家が十字架から始まり、補足説明をしないで十字架に焦点を当てながら、同時に読者より正確には同時の聴取を十字架を反質をより深く理解できる境地へと導くことに同じぐらいに力を注いでいます。その上で明らかに重要なのは、福音書の主人公であるイエス様がどのような方であったかということと、彼を十字架へと導いた出来事の理解です。さらに進む前にお祈りましょう。天のお父様、今日は私たちを一つに集めてくださり感謝します。御子イエス様をも感謝します。今日ヨハネの福音書をより深く探求するにあたり、イエス様をよりよく理解させてください。十字架をよりよく理解させてください。私たちの人生で起こりうる最も厳しい出来事の中にあっても、あなたの深い愛を理解させてください。救い主イエス様の尊い皆によってお祈りします。
アーメン。
聖書を一度も読んだことがない方には、新約聖書の最初の司書である 福音書と手に取って読んでみることを勧めします。ただし、実際に読んでみるとすぐに気づくでしょうか。福音書は決してイエス様から始まっていません。すぐなくともイエス様がご自身が登場する場面から始まりませんし、まして十字架についての議論から始まることも決してありません。小説や映画のように、通常は主人公が誰だということや、なぜ物語において重要なのかを読者に理解させるための伏線があります。福音書も例外ではありません。では、福音書はどこから始まるのでしょうか。マタイによる福音書は、系図から始まります。多くの人々がこれは退屈の気に感じることは承知していますが、これはマタイがイエス様を家系と歴史の中に位置づける方法なのです。この系図はユダヤ民族の歴史を駆け足で見せるものです。しかし、驚くべきことに、系図の中で評判の良くない部分にも焦点を当てています。通常、ふさわしい人々とは考えられなかった多くの女性たちも含まれています。つまり、マタイは、イエス様が王や権力者だけのものではなく、外国人、主婦、罪人、債権者というような小さな人々にとって重要であることを強調しているのです。約束されたイスラエルの神王、すなわちメシアは、まさにこの者たちの中から現れるのです。これなら導入部も退屈ではないかもしれません。マルコは常に簡潔で要点をつきますが、福音書はこれは神の子イエス・キリストの福音で始めという率直な宣言で始まり、やがて到来するメシアに関するよく知られた予言へと素早く移行します。マルコはイエス様の正体を明示して予言の従者として位置づけます。わずがすごですが、この冒頭がその後に展開する極めて重要な出来事の舞台を整えています。ルカによる福音書には長い条文があります。多くの書籍と同じように源氏から始まったから。実は私は普段それを無視しているのですが、おそらくあなた方もそうかもしれません。物語へと移ります。子供に恵まれない老いた男の物語です。その男は後のバプテスマのヨハネの父となります。ルカはまたバプテスマのヨハネの母エリザベットとイエス様の母マリアの関係についても語ります。ルカも予言を引用して特定の社会的な背景の中でイエス様を紹介しています。そこには具体的な人々と来たるべきメシアの彼らの希望や夢が描かれています。マタイと同様にルカもイエス様の誕生の関するいくつかの物語を含めています。ヨハネの福音書はより哲学的な手法で始まった。イエス様を神聖を持つ存在、すなわち神様として紹介します。 イエス様は創造の初めから存在していて、創造者である神様と一本でした。四つの福音書はどれも今日の箇所であるイエス様の洗礼へと続きます。まず念のために付け加えますが、福音書を表してヨハネとバプテスマのヨハネは別の人物です。混乱しないように福音書の勝者ヨハネについてはこの後福音勝者という略称で呼びます。四つの福音書すべてでイエス様の洗礼は公的な生涯の始まりを示します。本文にははっきり書かれていませんが、当時ヨハネもイエス様も30歳前後でした。この時代のこの文化圏では、この年齢で教師となることができました。30歳未満は家族を優先するのか通例でしたが、ヨハネもイエス様も結婚して家族を持っていった様子はなかったようです。当時の文化では13歳で結婚することも珍しくなかったので、もし妻や子がいれば、それはすでには彼らのアイデンティティの一部となっていたのでしょう。ヨハネもイエス様も、その文化において家族を持つ年齢をはるかに過ぎていました。現代では結婚や家族を考えるのに適した年齢がかもしれませんが、彼の時代ではそうではありませんでした。それでは、今日の箇所、聖書箇所を移りました。29節を一緒に読みします。はい。
その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていた。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。
はい。神の子羊という表現は興味深いものです。キリスト教では非常に一般的ですが、ヨハネやイエス様の時代、ユダヤ人にとって日常的な使われる言葉ではありませんでした。確かに、ユダヤ人は牧畜民であり、羊は彼らの用語やイメージに頻繁に登場します。とはいえ、キリスト教の枠組みの外でこの表現が使われた例は実際には一つも見つけていませんでした。しかし当時のユダヤ人がこの言葉を聞けば、旧約聖書の二つの異なる箇所を即座に連想したのでしょう。一つはユダヤ民族の始祖アブラハムの物語です。このご存知の方も多いでしょうか。彼は高齢になっても子供に恵まれませんでしたが、神様は息子を約束しました。約束の子が成長したとき、神様はアブラハムの命じて、その子を連れて行って、神様の示す山で彼を生贄として捧げるようにと仰せになりました。アブラハムはすぐに息子と一緒に山へ向かって、祭壇を築って息子を縛りつけました。しかしそこで神様は彼を止めて、近くの茨の茂みに絡まっていたオス羊を代わりに捧げるように命じました。この物語はよりふさわしい犠牲を捧げることで、アブラハムの神様へ忠誠と神様のアブラハムへの忠誠の双方を示しています。興味深いことに、この出来事が起きた山は約2000年後 にイエス様が十字架にかかれるのと同じ山です。もう一つの参照箇所はイザヤ書53章です。これは苦しむしもべについての箇所ですが、ここでイスラエルの預言であるしもべは民の罪をあがなうために殺される子羊に例えられています。ぜひご自身でお読みしてください。しかしヨハネがイエス様を形容するために使ったのはまさにこの表現です。ユダヤ人にとってそれは過去の2つの物語を指し示しました。キリスト教徒にとってそれはイエス様の十字架という最も重要な物語、すなわちイエス様が私たちの贖いのために世界の罪を背負って十字架にかかれて死に至ったことを指し示すのです。次に30節に進みます。一緒に読みましょう。はい、私がはい、ありがとう。ルカの福音書に記されたヨハネとイエス様の誕生の物語では、ヨハネが二人の中で年長者であることがわかります。しかしここでヨハネはイエス様が自分より先に存在したから、自分はイエス様に次ぐものだと言っています。これは二人の誕生の順番についてではありません。福音書の勝者がすでにイエス様は初めにおられ、創造されたすべてのものはイエス様なしには存在し得なかったと明確に記していることを思い出してください。今朝孤独文で読んだ通りです。つまりイエス様が先立つのは肉体的な意味だけではなくて、この世界の初めから神様であるからです。ヨハネが述べているのは非常に力強い象徴です。一緒に32節と33節を読みたいです。はい、
そしてヨハネはこのように証しした。御霊が母のように天から下って、この方の上に御霊のものを私は見ました。私自身もこの方を知りませんでした。しかし水でバプテスマを授けるよりも私を使わした方が私に言われました。御霊がある人の上に下って、その上にとどまるのをあなた方が見たら、その人こそ聖霊によってバプテスマを授けるものである。
はい、ありがとうございます。まずヨハネがイエス様を知らなかったと述べている点について言及したいです。これは難しい発言です。なぜならルカによる福音書が伝えるようにヨハネとイエス様がいとこだったから。二人は成長過程で互いをしていたはずだと思うからです。しかし、おそらく彼は互いにを知る以上に互いの存在を認識していたのでしょう。ヨハネが生まれたユダヤの教理時代とイエス様が育ったナザレの村の間にはサマリア地方全体が広がっています。幼い子供を連れて行くような旅路ではありません。しかし、さらに調べてみると、聖書の本文以外のことなる物語が見つかり、それらは私たちが持つ物語とよく調和しているようです。 これらの物語から一部の学者は、おそらくヨハネとイエス様は実際にはただが互いを知らなかったのではないかと考えるようになりました。今日はそれらの説には立ち入れませんが、ただ言えるのは、ヨハネがイエス様を特にメシアとして認めて、背景には母エリザベトとマリアの関係よりも彼らと神様との関係性の予報が深く関わっているということです。実際の洗礼と油注ぎの場面に移りましょう。マルコの福音書はこの場面についてより強い表現を使っています。記録によれば、洗礼の時、天が裂かれたと言います。福音書の書者は、聖霊様が降りたということで、同じことをより穏やかに暗示しています。これは他の福音書にも共通する描写です。天が開かれたのは、約束通り聖霊様がイエス様に降りるためでした。この聖霊様の到来は完全に天から来る油注ぎです。昔の王たちは預言者によって王として油が注がれましたが、ここではヨハネがただ物体を整えて聖霊様という姿で神様がイエス様に星の油注ぎを行うのです。昔の王のようにイエス様は民に対して神様を代表して、神様に対して民を代表する存在となりました。イエス様のこの洗礼のおける油注ぎはそれ以上の意味を持っています。彼は聖霊様の力と共に自ら上がり、神様の油注ぎを持ってたの人々を洗礼するのです。もちろん洗礼を受けた私たちがイスラエルの王や女王になるわけではありませんが、私たちは周囲の人々に対する神様の代表者となり、また周囲の人々に対する神様の代表者となるのです。また私たちは弟子を作って、父と子と聖霊様の皆によって洗礼を授けるように命じられています。これはマタイの福音書の終わりに記されています。34節を一緒に読みましょう。はい、私はそれを見ました。それでこの方が神の子である証しをしているのです。はい。ヨハネはイエス様の証しをします。イエス様が神様であり、人々に対する神様の代表者であるという事実を証明するのです。宣教という公の障害です。それはイエス様が行った他のすべてのことを始めるのに、なんと力強い方法でしょう。ヨハネの言っていた洗礼を覚えていますか？私たちが教会へ人々を迎えるために行う洗礼とは少し異なるものでした。マルコによる福音書にそのことが明記されています。マルコの一章4節と5節も一緒に読みていきますか。マルコ一章4節5節、はい、一緒に読みましょう。バプテスマのヨハネがアラビに現れ、罪の話に導きを悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。
ユダヤ地方の全域とエルサレムの住民は皆ヨハネのもとにやってきて、自分の罪を告白し、ヨルダン川で彼らがバプテスマを受けていた。
はい、ありがとうございます。悔い改めのバプテスマ。人々は自分の過ちを悔い改め、心を清めて来たるべきメシアを迎えるために集まりました。では、なぜメシアであるイエス様がご自身がバプテスマを受ける必要があったのでしょうか。新約聖書にはイエス様が罪もなく、あすむくも悪事もない方であると明記されている箇所が数多くあります。なぜ悔い改めの洗礼を受ける必要があったのでしょうか。福音書とイエス様がイエス様を理解しようとするとき、これは重要な理由だと考えます。明らかにその理由は他の人々とは異なっていました。まず第一に、お明けに受けた油注ぎがあります。これは極めて重要な点で、最も明白なものです。これは彼をその後3年間にわたって歩んで教えと奉仕の道を始める公の儀式でした。彼は選挙を始め、公に説教を始め、やがて広く知られるようになる奇跡を行う始めて、教えを伝える弟子たちを集め始めたのです。しかし、その目的による適して他の儀式もあったはずなのに、なぜ悔い改めるの洗礼だったのでしょうか。罪もない方がなぜ悔い改めるの洗礼を受けることを選んだのでしょうか。彼は悔い改めようにしていたわけでも、来たるべきメシアのために水原を清めようとしていったわけでもありません。今日この聖教の冒頭で、マタイによる福音書の始まりについて話したことを覚えているでしょうか。マタイはイエス様の啓示に、社会がふさわしい人々とは見なさいような人々を含めることを選びました。それはイエス様の働きにとって重要だったからです。福音書全体を読むと、イエス様は選挙活動の中でこのような人々と多くの時間を過ごしました。勝負と交わり、社会から追放された者と交わり、ローマの圧政者たちのために働く者と交わり、貧しい者と交わったのです。当時の考え方によれば、これは立派な教師が生きるべき姿ではありませんでした。立派な教師はたくさんいました。彼らの社交界には他の教師や裕福で立派な人々が含まれていました。当時の教師たちは、イエス様が時間を共にしたような人々と近づくことすら望まれなかったでしょう。当時の教師のもとには、最も優秀で聡明な弟子たちが学ぶために集まりました。しかし、イエス様は漁師や朝鮮人、地域で撤去される、教育家庭する、就労しないで、家族を 養うために働かされるを得なかったような人々が教えを求めました。イエス様自身に教師がいたという記録はなくて、彼を推薦できる教師はいなかったのです。イエス様のやり方はすべて異なっていました。当時の有力者たちには全く受け入れられませんでした。宗教的指導者である権威であったパリサイはとサドカイはイエス様を陥れようと罠を仕掛けた質問で挑みました。彼らはイエス様が失敗することを望んでいました。イエス様が罪人や不浄な者とみなす者たちと食事を共にすることを選んだのです。彼らはイエス様を酔っ払いと呼びました。彼を弟子たちの中には主婦や朝鮮人がいたことで知られていました。諸婦や朝鮮人には殺人者よりもさらに悪い罪人とみなされていたかもしれません。彼らは社会においてあまりにも不名誉な存在であり、救いようがないものとみなされていました。漁師や体育、その他の農民のような者たちは社会的に供与される階層の最下層にいました。彼らは立派な教師が交わるような人々ではありません。まして弟子や従う者ではありませんでした。それでもイエス様はこのような人々を選びました。イエス様はわざわざ神様がどれほど彼を愛しているかを示そうとされました。特にこのような社会が尊重しない人々に示そうとされました。そこで私はイエス様が悔い改めるの洗礼を選んだ理由が見え始めたと思います。彼は自らを罪人、それは不浄な者の立場や社会が尊重できない者の立場に置いたのです。普通の生きづく人間そのものの立場に自らを置いたのです。イエス様は栄光を得るために来たのではありません。人間となる前からより大きな栄光を持っていました。地上の権威の規則に従うためでもありませんでした。神様から直接与えられた完全な道を持っていたのですから、それらに従う必要はありませんでした。イエス様は個人としても文化人としても道を踏み外し、もはや自分たちを想像して愛して神様が誰であるかを知らなくなって人々をあがないための来たのです。そのために彼は一方では神様でありながら他方では人間の肉体を得て地上を歩まれました。世界の創造者は足に塵をまっとって疲れ、空腹を感じました。夜を過ごす場所もなく、道端で寝られなければならないことも多かったのです。彼は自らこの道を選ばれました。人間である私たちが彼を愛と、あがなを知るためにこの道を選ばれたのです。私たちが自らを救えないことを知っていたから、彼はこの道を選ばれました。彼は自ら試み、 試みられて、夫に有罪判決を受けることを許しました。まずから拷問を受けることを許しました。最も恥ずべき処刑方法である十字架に自らを晒すことを許しました。なぜなら私たちは自らを救うことができなかったし、今もできないでしょう。聖書は罪の結果は死であると述べています。そして人間の唯一できないことは死んだ者に命を与えることです。現代医学では死を起こらせることはできて、多くのことはできますか。死を逆転さ、しかしイエス様は自ら進んで命を捨てて、死んで葬られた後、再び命を得たのです。イエス様が創造の始めから持っていった力は命の力です。命を与える力です。私たちがどれほどイエス様の道から離れてしまっても、イエス様には私たちの命を回復する力があります。イエス様は死からよみがえることで、それを証明しました。これは十字架が罰や怒りではなく、聖書が語る愛の現れるであることを示しています。最も深い恥、最も深い痛み、最悪の失敗の中にあっても共に歩む愛です。罰するためではなく、あがなうための愛。それは過ちを非難するよりも、傷を癒すことをより大切に考える愛です。しかし、これらの傷には神様の愛の力、命を与える命を回復させる神様の力が必要です。神様は私たちが罪と恥の中にとどまれることを望んでおられません。あがなわれ、清められることを望んでおられるのです。そして初めて私たちは父なる神様の前に恥じることなく、イエス様の死と復活によって与えられて栄光を持って立つことができるのです。この考えに応えて、パウロがフィリピの教会への手紙で引用して、キリスト教会の初期の賛美歌を一緒に読みましょう。フィリピの信徒への手紙で2章で5節から11節までで。フィリポ2章。はい、5節から一緒に。
キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でいただきなさい。キリストは神の姿であるとともに、神としてのあり方を捨てられないことは考えず、ご自分を虚しくして下の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまでも、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエスとキリストを主で、
はい、ありがとうございます。私たちは今日イエス様の洗礼、すなわち公の奉仕への紹介と油注ぎについて話し始めました。しかしこの議論は容易にイエス様の十字架の話へと通じていきます。この2つの出来事は 時として約3年の隔たりがありましたが、イエス様が来られた目的においては永遠に結びついています。贖いの目的と愛の目的、傷ついた人々と創造し愛する神様とを和解させる目的です。それは当時のガリラヤやユダヤ地方をめぐって教えを説くイエス様の言葉を聞いた人々だけに当てはまるものではありません。私たちにもあってはあります。イエス様は私たちの恥や失敗、罪、悲しみの中の共に歩みたいと願っておられます。それは私たちを裁くためではなく、癒しと回復をもたらすためです。祈りって締めくくりますか。当時に静かに祈りの時間も持ちたいと思います。私たち一人一人が自らの痛みや抱えてたまま、私たちのための苦しみ、死んでくださったほどに私たちを愛してくださる方と向き合う時間です。私たちを回復させて贖うと望んでおられる方と向き合ってお祈りましょう。天のお父様、神様に感謝します。私たちが痛みと罪の中にとどまることを望めます。まず道からある恵みにより命を与える癒しを見出せるようにと願われ、あなたの大きな愛に感謝します。イエス様は私たちのために死に至るまで歩まれました。私たちの痛みや恥の中へも進んで入ってくださいます。私たちの人生には誰にも打ち明けたことのないものがあるかもしれません。あまりに深い痛みのためにイエス様が私たちを受け入れ癒す価値があるとさえ信じられないこともあるでしょう。主よ、私たちが抱えるどんな悲しみや恥もあなたに捧げます。この沈黙の時、主よ、私たちの心の奥底からの叫びを聞いてください。主よ、あなた方は私たちの耳を傾けてくださることに感謝します。私たちの痛みを知りながらもなお愛し癒しを願ってくださることに感謝します。私たちは肉体と魂の両方の癒しを日々向き合う力を創造者の神様から来る命に癒しの力を祈ります。私たちの深い恥と罪悪感を受け取り、新しい命と癒しをもたらす十字架に感謝します。この大きな愛と限りない恵みに感謝します。私たちを神様のもとに連れ戻すため、人の姿を取られた神様、イエス様の尊い皆によってを祈りします。アーメン。
幸いなメッセージを心から感謝いたします。それでは皆様ご起立くださいまして、聖歌141番イエス君はを賛美しつつ、この朝の捧げ物をいたします。では佐藤さんに感謝献金をお願いいたします。
最終天の父神様、10月の26日の礼拝に私たち一人一人を集めてくださり、この礼拝を守ることができまして誠にありがとうございます。
アーメン。
今日は大田先生が献金をおかけくださりました。お話しくださったことを
アーメン。総栄聖歌63番、神と御霊を賛美して、主の祈りをいたします。